6月定例会議案審議2ページ。一般会計補正予算案を原案可決。6月定例会では市長から6月18日に発生した地震の被害を受けて早急に対応を実施するための一般会計補正予算案、生駒小学校のブロック塀の撤去とフェンスの設置、市役所窓口でコンビニ交付と同様に証明書の交付申請ができるようにする印鑑条例及び手数料条例の改正議案、監査委員の選任議案など14案件、議員から意見書2件が提案され、5議案を委員会に付託して審査を行い、本会議ですべて原案可決としました。一般会計補正予算案を全会一致で可決。この補正予算案は歳入歳出をそれぞれ699万円増額するもので、内容は生駒小学校北側に設置しているブロック塀を撤去し、新たにフェンスを設置するものです。過日の大阪府北部を震源とする地震により、他の市においてブロック塀の倒壊事故が発生したことを受け、生駒市においても、市内380箇所の公共施設の緊急点検を行った結果、ブロック塀の設置基準を満たしていない施設、12箇所が判明し、改修を急ぐ必要があることから、急遽追加提案されました。生駒小学校北側のブロック塀は、ブロックの厚さ、鉄筋による補強に問題はないものの、機械壁の間隔について現在の基準を満たしておらず、来年度に改修予定だったものを、今回の地震を受け予定を繰り上げて工事を行うものです。生駒小学校以外の早急に改修を必要とするブロック塀を有する施設については、予算の流用や予備費を充当し、対応する予定をしています。工事スケジュールは、問い、早急に工事を実施し、安全性を確保する必要があると考えるが、工事のスケジュールは、答え、速やかに業者を決定し、夏休みにブロック塀の撤去とフェンスの設置を行いたいと考えている。工事着手までの間は、コーンの設置や張り紙により通行者の注意喚起に努めたい。賛成討論の論点。地震が発生する以前から生駒小学校北側のブロック塀の安全性を危惧する地元住民の声を聞いており、地震の発生により改修を決定したのではなく、以前から改修を予定していたことなど、改修に至る経過を丁寧に説明するとともに、小中学校の児童生徒に対するさらなる注意喚起と安全確保を要望した上で賛成する。市役所窓口でタブレット端末を利用した証明書交付を可能とする条例改正案を全会一致で可決。この議案はマイナンバーカードを持っている方が市役所窓口でタブレット端末を使い、コンビニ交付と同様に証明書の交付申請ができるようにするもので、交付手数料についてもコンビニ交付と同額にするものです。また、有効期限を迎えるマイナンバーカードの再交付手数料についても、合わせて設定するものです。設置の目的及び使用方法等は、問い、タブレット端末の設置目的及び使用方法等の詳細は、答え、すでに設置している多機能端末機を保管するものであり、窓口に新たに1台タブレット端末を設置し、自ら操作し使用する方法を予定している。 小中学校普通教室へ設置する大型ディスプレイの取得を全会一致で可決。この議案は、ICT 教育の推進を図ることを目的に、小学校の3年生から6年生、及び中学校の全普通教室に設置する大型ディスプレイなどを購入するもので、購入金額は4,776万4,188円です。教職員のスキルアップを図る方策は、問い、新たに設置する大型ディスプレイを十分に活用するには、教職員のスキルアップが必要となるが、スキルアップを行う環境は整備されているのか。答え、2020年度の新学習指導要領実施に伴い、新たにプログラミング教育を行うための研修機会を設けるなど、前もって研修を実施し対応している。ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書を全会一致で可決。意見書の概要。義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、外見からは判断が難しいハンディのある方が、周囲に援助や配慮が必要であることを知らせるヘルプマークやヘルプカードについては、導入を検討・開始している自治体が増えている。このヘルプマークやヘルプカードについては、援助や配慮を必要とする方が所持・携帯していることはもちろんのこと、周囲でそのマークを見た人が理解していないと意味を持たないため、今後はその意味を広く国民全体に周知し、思いやりのある行動をさらに進めていくことが重要となる。しかし、国民全体における認知度は未だ低く、公共交通機関へのヘルプマークの導入など、課題も浮き彫りになってきているところである。よって、政府においては、心のバリアフリーであるヘルプマークやヘルプカードのさらなる普及推進を図るため、次の事項について取り組むことを強く求める。3つあります。1、心のバリアフリー推進事業など、自治体が行うヘルプマークやヘルプカードの普及や理解促進の取り組みに対しての財政的な支援を今後も充実させること。2、関係省庁のホームページや公共広告の活用など、国民へのさらなる情報提供や普及、理解促進を図ること。3、鉄道事業者など公共交通機関において、今後はスムーズな導入が図られるよう国としての指針を示すこと。精神障害者に公共交通機関の運賃割引制度の適用を求める意見書を全会一致で可決。意見書の概要。国の障害者支援施策においては、身体障害、知的障害及び精神障害の3障害一元化が基本方針である。しかし、JR や大手民営鉄道、航空機などの公共交通機関における全国統一の運賃割引制度については、身体障害者及び知的障害者は適用になっているものの、精神障害者は除外されており、障害の種別による支援の内容に差がある。精神障害者家族会の全国組織である公益社団法人全国精神保健福祉会連合会の全国調査では、精神障害者は就労が困難で所得保障も乏しく、経済的負担からデイケアや作業所も利用せず、外出を控えている実態が明らかになっている。国連障害者権利条約が締結され、 障害者差別解消法が施行されても、なお、精神障害者が障害福祉サービスや障害者施策の対象から除外されるならば、精神障害者の社会参加と平等への切実な願いはついえてしまう。よって、国においてはこのような状況を踏まえ、精神障害者も身体障害者や知的障害者と同等に交通運賃割引制度の適用を実現するため、公共交通事業者に対して適切な措置を講ずるよう求めるなど、積極的に取り組むよう強く要望する。人事案件を審議。6月定例会では監査員の選任議案が提案され、東良徳一さんの選任に全会一致で同意しました。感謝状が送られました。5月30日開催の全国市議会議長会定期総会において、昨年度において産業経済委員会副委員長として会務運営に努められた功績により、中谷久義議長に対して感謝状が送られ、6月8日の本会議において報告されました。議員定数に関する特別委員会において調査を進めています。4月臨時会において市民の直接請求に基づき、生駒市議会の議員定数を24人から22人に削減する条例改正案が提出されました。生駒市議会基本条例では、議員の定数を変更しようとするときは、市の現状、課題及び行政需要、地方自治制度の動向並びに市民の意見を考慮するものとすると定めています。そこで、本条例改正案について審査を行うために、議員定数に関する特別委員会を設置し、現在、議会基本条例の規定を踏まえ、調査を実施しています。なお、8月中には調査結果を取りまとめ、9月議会において調査結果を踏まえて、議案審査を行うこととなっています。市の現状、課題及び行政需要の把握。行政需要を測る主な要因である人口について見ると、生駒市の人口は、市政を施行した昭和46年から増加を続け、平成25年には12万1331人とピークを迎えました。生駒市人口ビジョンでは、2020年以降、人口は徐々に減少すると予測されています。議員定数は、市政を施行した昭和46年から24人を維持してきました。次に、類似団体50団体、奈良県内12市との比較で代表的な指標を見ますと、次のようになります。議員1人当たりの人口、平成29年1月1日現在は、生駒市では5039人であり、類似団体では22番目、奈良県内では10番目です。議員1人当たりの地域面積は 2.22 平方キロメートルであり、類似団体では25番目、奈良県内では5番目です。議員1人当たりの基準財政需要額、平成28年度決算は、7億57万7千円であり、類似団体では9番目、奈良県内では8番目です。地方自治制度の動向の把握。平成7年5月に地方分権推進法が成立し、平成12年4月に、地方分権一括法が施行され、地方公共団体には自主性が求められるところとなりました。それ以後、地方自治法が数度にわたり改正され、 地方議会においてもその権能が拡大強化されてきました。地方議会に係る主な改正内容、5つあります。 1. 条例制定権の拡大。 2. 議員定数の法定定数の廃止。 3. 国会に対する地方議会の意見書の提出。 4. 専門的事項に係る調査制度の創設。 5. 議決事件の範囲の拡大。また、地方自治制度の改正を踏まえ、生駒市議会においても、議会基本条例を制定し、その権能の強化など、様々な取り組みを進めてきました。生駒議会に係る主な取り組み内容、3つあります。1、市民意見の把握、市政への反映、情報公開。市民懇談会の開催、年1回以上の開催を義務化。陳情書、要望書、基準を満たす案件に限る、の委員会での審査。本会議、委員会のインターネット中継、録画配信。2、行財政の適正運営に向けた監視。市の総合計画を議決対象とする条例制定。決算審査の充実。事業評価に基づく審査・附帯意見の議決。3. 政策の立案。委員会での政策提案に向けた所管事務調査の実施。市民意見の把握。議員定数を含むこれからの議会のあり方について、市民の皆さんからご意見を伺うことを目的として、次の通り、パブリックコメントと市民懇談会を実施します。ぜひご参加いただき、ご意見をお聞かせください。パブリックコメントを実施しています。議員定数に関するパブリックコメントは、現在実施中です。パブリックコメントの資料は、次の通り閲覧可能です。意見の募集期間、資料の閲覧期間、8月22日水曜日まで。資料の閲覧場所、市役所の市政情報コーナーや主な公共施設、市のホームページ、パブリックコメントのページと、市議会ホームページでも見ることができます。意見の提出方法。意見を提出できる人や提出方法については、閲覧資料、市のホームページ、市議会ホームページをご覧ください。市民懇談会を開催します。議員定数に関する市民懇談会は、龍谷大学政策学部の土山君江教授をコーディネーターとしてお招きして開催いたします。詳細は10ページをご覧ください。日時、8月19日日曜日午前10時から2時間程度。場所、市役所4階大会議室。議員研修会を実施しました。7月6日に法政大学の広瀬克也教授をお招きして、今後期待される地方議会の役割と議員定数についてをテーマに研修会を実施しました。講演の概要、主な質疑応答をご紹介します。議会に期待されること、議会は多様な市民を代表する議員が市民に代わって調べ、議論し、決着をつける場である。市民感情が反映されるとともに、市民が気づかない問題点に気づきながら議論、決定が行われることが期待される。地方自治体の課題と議会の役割。 人口の減少、高齢化により税収が減り、社会保障費が増大する中で、サービス水準を維持しながら財政規模の縮小を考えなければならない。いかに公共の施設や機能を縮小させるか、いかに市民力を活用するかといった政策マネジメントの転換が必要となっている。しかし、これは行政だけに任せていてはできないため、決定権を持ち、市民の代表である議会の役割が問われる。議員に求められる役割。行政職員は法制度や予算に従って行動するため、市民感情に合わないこともある。議員には制度と市民感情を理解した上で議論し、決定することが求められる。制度と市民感情のバランスを追求することで、政策判断の質、議員の質が確保できる。議員定数の考え方。議員定数を人口比で決めることに合理性はあるものの、地形や地域性なども考慮されるべきである。人口規模が類似する他の自治体と比べ、生駒市の定数は特に多くも特に少なくもない。現状より若干の削減を行っても許容可能に思えるが、この考え方による削減論には終わりがなく危険であるため、必要な議員数を積み上げて定数を考える必要がある。生駒市の一般会計決算370億円のうち、議会活動にかかる経費は 1% 未満で、議員定数削減により削減できる費用は議会活動にかかる経費の数パーセントである。わずかな経費削減により特別会計を含む600億円以上の財政運営のチェックができなくなれば本末転倒である。議員定数についての積み上げ型の考え方は次の通り。地域、性別、職業、年代、価値観など、住民全体を反映できる人数。委員会の数×委員会に必要な最低人数。活発な議論を保障するため、8名から9名が理想である。また、議会の機能は、行政が提案する政策をチェックすることと、行政が提案しない政策を作ることである。有効なチェック、行政が不得手な領域での理屈や制度の上を行く政策づくりには、枠にはまらない人、突飛な発想をする人が不可欠となる。このような人たちを許容できる定数が必要となる。日本の自治体の特徴、国際比較。日本の自治体は世界一広い範囲の政策についての権限を持っているため、議会が議決しなければならない政策の範囲も世界一広い。米国の議会はボランティア議員により運営されているが、議員数の7倍から8倍以上のフルタイムの調査スタッフが議員をサポートしている。人件費の観点からはこの方が高くつく。問い。行政は市民参加の手段をいろいろと整備しており、議員が減っても市民意見を市政に反映することは可能と言われているが、どう考えるか。答え。行政と議会とがそれぞれの役割に応じて市民意見の把握を行う必要がある。議会では参考人制度、公聴会、懇談会など、多様な手段を用意するべきである。また、市民との対話の中で政策の種を発見し、検証しながら政策に仕上げることが求められる。